Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
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 Buddham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam
saranam gacchami. Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Panatipatavelamani sikkhapadam samadhiyami.
Panatipatavelamani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Kamesumichachara velamani sikkhapadam samadhiyami.
Kamesumichachara velamani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada velamani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada velamani sikkhapadam samadhiyami.
Sulamelaya majjhapamadattana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Sulamelaya majjhapamadattana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Sadhu sadhu sadhu.
Sadhu sadhu sadhu.
はい、はい、熱くないですね、大丈夫、大丈夫。もうちょっと時間かかりますので、ゆっくり座ってください。はい、いや久しぶりの日本語なんでなんかちょっと はいはい、ですね、今日からまた、スタートします。まあ、毎年ね、もうこれ恒例になっちゃっているので、まあ、ポッドキャストを聞いてる人ならねお分かりのように、まあ、私今ついこの間火曜日帰ってきて、2ヶ月ちょっと行ってたんですけども、インドとね、台湾に、ね、それで今日から、また日本での活動を再スタートします。で今これ池袋の勤労福祉会館ですね。で普段だとこれだいたい和室を2つ取れるんだけど、ちょっと1月はなんか混んでいて、ね、1つしか取れなくて、ちょっと今日今ぎゅうぎゅう詰めになっちゃってるんですけども、まあ、来月からは、2月3月でちゃんと2部屋取れてますので、もうちょっとゆったりとできるかと思いますので、はい。それで来週の同日と一方案の方で、鎌倉の一方案の方で活動を開始しますね。私まだ一方案戻ってないんで、明日戻ろうかなと思ってますけどもね。それで掃除とかなんとかして、週末にはね皆さんを受け入れられるね体制にしておきますので、ね、ぜひまた来週から一方案の方へいらしてください。それでまあここは池袋の方はね一月に1回やるっていうね原則でやってます。ただここは公共の施設なんでね、9時で受け付けてもらえるかもらえないか決まるので、まあこちらの希望も出しますけども、ちょっとこちらの希望通りにいかないことの方が多いんでね、まあ何日やるかはねその都度ちゃんと発表しますので、それを見ながらねいらしてください。一方の方はそれ以外のね池袋以外の州は全部一方の方で、活動しますので、どうぞどうぞ。土曜日、土曜日にね朝からやったり、ね、一応カルナセラピーワークショップっていう名付けてやってたり、日曜日はね午後の1時から、ワンダラマ座禅会としてねやってますのでね、ぜひいらしてください。はい、まあ、というのは、まあ、今からいろいろお話ししていきますけども、まあ、私もね本当いろんな方から質問の当然のメールとか受けるんだけども、ね、でもやっぱりさっさと座禅会来てやっちゃった方が早いんですよ。そのかあるいは一番いいのはねリトリートっていうかセッションとかね、それで朝から晩まで一緒に座りながら微妙なところを微調整していくっていうね、そういう形で一番、手っ取り早いですから、ね、ぜひ、まあ、ポッドキャストを聞くだけでも結構ねいろんなこと皆さんの中で変わっているかもしれないですけども、それプラスねぜひ我々と一緒に、ね、座禅したらもっと微妙なとこまで、ね、変わるかと思いますので、ぜひいらしてください。それで、まあ、年始めだから一応、ね、今年の大まかな計画って言っても別にないんだけどもう行き当たりばったりもいいところなんだけど、まあ、今年もね毎月1回は一方の方で リトリートというかセッションを、ね、やりたいと思ってます。5日間のね、それプラス去年も8月に、ね、奥多摩の御岳山で、宿坊を一つ借り切って、ね、この中でもたくさんの人参加してくれましたけど40人ぐらいが、ね、借り切ってできました。それはお盆の、ね、時で、まあ、お盆ですから休暇も取りやすいということでね、それで40人ぐらい参加してくださったんですけども、それもまあ今年もやろうかなと思ってますね。それとね、去年はゴールデンウィークに10日間の、セッションをやったんだけども、まあ、4月と5月を合体させてね、今日何人かその時いらした方も来てますけど、ただね今年のゴールデンウィークはご存知のようにタイがねベトナムの前奏であるティクナタハンさんが来られるので、それに一方案の方も全部参加しますので、ゴールデンウィークは一方案としては活動なしで、もう一方案に 希望している人はもう一応ティク・ナット・ハンさんの方に一緒に参加してくださいね。まあそれは、まあ、あれも発表してあるのかな、まだ、具体的な日程は大体決まってますけども、ね、受付とかはどうなの、まだだと思いますけど、ね、決まってます、受け付けてます。あ、じゃあ受け付けているそうなので、すぐサイト見つかると思いますから、ね、してください。まあ、絶対満員になることはありえないから、まあ、全然大丈夫ですから、ね、ゆっくりと、ね、一応だからゴールデンウィークは、鶴見の総持寺さんで行うティク・ナット・ハンさんのリトリートに一方案としても参加するという、ね、そういう形にしたいと思います。ですから、あとの残りの月は一方案でのセッションで、多分8月ぐらいに、同じくね、去年と多分同じ会場にしたいと思います。非常に良かったんでね、御嶽山で、5日間のセッションをするっていうことをね、まあ、大まかに考えています。ですから、まあ、その点は大体去年と一緒で、それプラス週末ね、土日と一方案と、それから月1で、ね、ここの池袋っていうね、ことをやります。でそれで、まあ、それを全部一応ポッドキャストで流します、ね。なんだけども、まあ、私の、ね、メールを受け取っている人ならもう知らせ言ってると思いますけども、台湾の方でね、ちょっと大きな展開があったという、ありそのきっかけがね、あって、まだまだちょっと具体化も何もしてないんだけども、もうほぼね、大きな方向性としては決まっているんだけど、まあ、まだまだ何も具体化してない時にこんなことを発表しちゃうのどうかなと思うけど、まあ、一応の流れとしてこういうことになってるってことだけは一応皆さんに知っておいてもらいたいので、もう話しますけども、まあ、別に秘密にするようなことでもないんでね。コンピューターのね、アンティウイルスですね、ウイルスのソフトで、日本では個人法人ともトップですね、世界でもまあ3番目ぐらいですね。いわゆる日本だとウイルスバスターっていう名前で出てますけども、その会社名は、まあ、トレンドマイクロっていう会社なんですよ、ね。でそれの創業者がスティーブ・チャンさんっていうね、まあ、台湾の人ですね、台湾の人 でその方が、台湾で大学を終えた後、アメリカの LA だったかなの大学に行かれて、でその後ね、アメリカで、その会社を立ち上げて、その後、日本に移動して、でそれで、まあ、非常に大きなアンティウイルスソフトの会社になったんだけども、でそのスティーブ・チャンさんっていう人は、まあ、4年前ぐらいに一応第一線を引いてね、まあ、全くビル・ゲイツさんと同じパターンだと思いますけど、でその後ね、一応、まあ、代表権はもちろん持っているでしょうけども、社会活動というか、ソーシャルエンタープライズというかな、方に、軸足を移して、で今ね、ベトナムの、植林をするとか、ね、いろんな、活動をしているみたいな、してるんですよね。でその方とは私は、知り合いを通してね、去年のもう春ぐらいに一方案いらしていて、まあ、この中の人誰も会ってないと思いますけども、まあ、一方案に、その人6人ぐらいの、ね、グループでいらして、でその時すでに知り合いになったんですけども、でその方と、まあ、その方今はもう4年前にトレンドマイクロをね、一線を引いてから台湾の台北の方に、まあ、元々台北の人なんでね、住まいを移して、で今は台北が活動の拠点なんだけど、でその人が、台北での私のね、活動に参加してくださって、まあ、 2時間の瞑想会に参加して、でその後お昼を一緒に食べたりとかね、でその後自宅に招待していただいたりとかね、まあ、いろいろして、まあ、3、4回会って、かなり本当に突っ込んだ話し合いをできたんですよ。で、まあ、その人が言うのは、で、まあ、多分皆さんもね、一方の活動を外から見て、中側と外側から見ていて感じていると思うんだけども、すでに何て言うかな、ある、ね、一定の、スケールの中での活動はほぼね、だんだんその何て言うかな、まあやるべきことはだんだんやったかなってね思うんですけどね、いやだからもうやめるって話で全然ないんだけど、そうじゃなくて、ある一つの段階、一つのステージっていうのかな、一つのステージにおける、においてやるべきこと、だから一つのステージどういうことかというと、まあ、今私が自由に使えるのは一方案っていうね、一つの建物があって、ね、それとプラス、まあ、こういう池袋 の機能福祉会館とか、あるいは御嶽山のね宿坊とかを、まあ、一時的に借りて、ね、ちょっとお金を出して借りて、それを一日の活動とか、ね、5日間の活動に使うとかね、まあ、そういうレベルで私らにが許された範囲内での活動はほぼ目いっぱいにやってきて、まあ、それを、まあ、こういうポッドキャストという形で、ね、音声だけは流す、ね、でこのポッドキャストもまあこんなこの ソニーのボイスレコーダーと、があって、あとはねオーナーさんが、ね、適当にやってきてやってくれて、まあ、基本的にはタダなんですよね。アップルの iTunes ストアを使って、ね、だから非常にコストゼロでね、コストゼロで、このインターネットにつながっている人だったらば、全員が 今この池袋で話していることを、まあね、今この目の前にいる人たちはリアルで聞いてるけども、その他の人たちはねいつでもアーカイブ を通して聞くことができるっていうね、まあ、そういうレベルでまではやって、だからまあ自分我々に与えられた物理的条件の中で、やるべきこと、やできることはほぼね全てやってきたかなってね思うんですけども、ただそれに、ただ我々の今の物理的条件ではあまりにもちょっと限界があるんでね、例えば一方案の接種にしたってね、もっとたくさんの人を受け入れたいんだけども、基本的にはちょっと無理で、まあ、男性8名女性5名ぐらいっていうね限界があるし、ね、まあそういうだし、それと、どうしてもねいろんな、物理的限界があるなってね思っていたんですよ、ね、それプラスあと一番ね、私が一番気になってるのはまあ、2ヶ月ね、11月12月って外へ行って、インドや台湾で、まあ、インターナショナルな人たちに話をするんだけども、でもたった2ヶ月だからその後ね、あとの10ヶ月ほったらかしって感じになっちゃうんでね、でそれもちょっと気になってるし、なんでなんとか、もうちょっとね、できないかなって思って、まあ、それで、まあ、去年ぐらいから、まあ、瞑想センターってことを言い始めてますけども、それはいくらなんでもちょっとハードルがすぐには高すぎるんでね、で少なくともこの状況の中で2011年っていう状況の中で次にできることは何か、ね、ただ次にできることといっても、まあ多少今の我々の物理的な条件の中ではやるべきこと全部やってるから、次にステップ行くにはもうちょっとね誰かの支援とかなんかがないといけないなとは思ってたんだけども、幸いなことにね、そのトレンドマイクロのスティーブ・チャンさんという人が、かなりプッシュしてくれることになって、で、まあ、具体的に言うとこれ今ポッドキャストね、これ音声だけですけども、これをもうちょっとビデオに、しようっていうね話が出ていて、ね、でそれをまあまあビデオって、まあ、今のユーストリームとかいろいろありますけども、それをねもうちょっと 本格的なね、ことをして、で、スティーブ・チャンさんの、ね、奥さんジェニーさんという人 は、は今文化活動をしていて、どういうことかというと、まあ、たくさんの作家の人とか知識人とかを呼んで、まあ、いろんな講演会をして、でそれを単に講演会じゃなくて、それを、まあ、そういうふうなビデオで中継して、で、まあ、アーカイブに入れて、その講演会が終わった後でもね、誰もでも見えるし、あるいはその講演会をやっているリアルな時にもみんなが見れて、でそれプラス質問とかね、なんとかでリアルに参加できるっていうね、まあ、すでに日本のインターネットでも小規模なことでは行われてますけどね、それをもうちょっときちんとした形で、やると、そしたら何ていうかな、私がまあ今ここ20人近くね、人いますけども、まあリアルで聞けるのは、まあ、今20人ぐらいですけども、もうちょっとね、無限大に、ね、参加できる、まあ、だからそれは日本の人はね、まああれだったら一本来てもらえばいいわけだし、まあ、日本語で毎週毎週こうやって話してますから、ね、ある程度は、テッケアできてると思うんだけど、まあ、ちょっとインターナショナルな人たちが、ね、本当に10ヶ月間ほったらかしになるんで、まあ、その人たちのケアを、ね、これからしたいなって思って、だからまあ日本語と英語での、ね、ビデオの、あれ を、まあ、やろうかなって、ね、話が今進んでます。でそれ多分 2,3 ヶ月のうちに、実現するかと思いますので、まあ、それをできたらその後ね、また次の段階へ行けるかなと、ね、思います、ね、でそれはもちろん、まあ、技術的にそんな難しいものではないだろうけども、まあ、多少もちろんいろんな専門的なことがいろいろあるから、それはトレンドマイクロさんが全面的に応援してくれるんで、ね、まあ、大丈夫だと思いますけども、でも問題はだからその中継をするとかそういうことは、まあ、もうすでに出来上がったテクノロジーを使うだけですから、それそのものは全然何も難しいことはなくて、まあ、そういうバックアップの人が、まあ、本格的な人が、ね、応援してくれるんで何も問題ないんですけども、問題 は話の内容なんで、ね、まあ、それについて、まあ、かなり、ね、台湾とかなんかでいろいろ突っ込んだことがあったんで、それを、ね、今日はちょっとお話ししていきたいと思います、ね、ですから、まあ、トレンドマイクロさんとの、ことはね、まあ、ちょっと待ってください。あと 2,3 ヶ月のうちに、実現していくかと思います、まあ、ただまあ、ビジネスやっている人っていうのはやっぱりすごいなと、まあ、いつも思うんですけども、その何て言うかな、その何か物事を始めようっていた時には、なんていうかな、まあ、こういうことやりましょうねって言いながら、だいたいほったらかしになることが多いじゃないですか。だけどやりましょうって言ったらすぐになんかリアクションがあって、すぐに電話かかってきて、すぐに SMS が来て、すぐになんか実際に会ってってね、まあこういうふうにして物事っていうのは進んでいくんだなってね、今更ながら実感してるんですけども、まあ、そういうんでね、まあ、必ず 2,3 ヶ月のうちにはどうにかなると思いますので、まあ、ちょっと待っててくださいね、はい、そういうんで、まあ、それがね、多分今年、一つ大きな変化のきっかけになると思います、ね、でその後、どうなるかはちょっと私も何とも言えないですけども、でっていうのはね、まあ、今日も一人来てらっしゃって、まあ、台北までいらした方来てらっしゃるけど、ようやくね、なんていうかな、私も2ヶ月インドと台湾へ出てるんだけど、出てた、もうこれでも4年ぐらい出てますけども、これ今回で4回目なんだけど、今はちょっとね、プッツンと消えていたんですよ。日本の活動は日本の活動ね、インドの活動はインドで、台湾は台湾でね。でそれが去年の夏にね、 ご存知のように台湾から7名の方が、御嶽さんの接心に来てくださって、でそれで、日本と台湾との、ね、関係がつながり始めてと思ったら、今回は逆に4人の人がね、まあ、ここにも1人いらっしゃるけども、台北の方へいらして、これで今度は逆に日本の人が台北でのリトリートに参加してくれて、ね、それで私のサポーターのケリーさんというね、キャリー・リンリーさんと、たちと、ね、非常に関係が深くなって、でも、台湾と日本との関係が完全に確立したって感じで、なんでまあだからインド台湾、日本のね、参加そのものと、それと活動そのものですね、そこら辺が非常に大きくなんていうかな、ミックスし始めているかなって、ね、思ってます、っていうのは、まあ、これも今日だんだんぼつぼつ話していきますけども、どうしてもね日本の中だけにいると、非常に、なんか見えにくいものってあるんですよ、どうしてもね、それが、外に身をさらすことによって非常に見えてくる。でそれはまあ私はずっとその外をずっと歩いてきたから、まあ私もずっとさらされ続けてきているんだけども、だけどそれをね、どうしてもその外からの風を、まあこれ結構冷たい風でもあるんだけども、そんな暖かい生暖かい風ばかりでもなくてねちょっときつい風もあるんだけど、まあそういう風をやっぱり日本のこういう、世界にもね入れていく必要がどうしてもあると、ね、感じてますので、でそこがなんかなんとかうまくつながってきたかなという、ね、気がしています、はい、はいはい。じゃあそれで、まあ、一応そこら辺が今年の課題 と、これからどうするかという、ね、ことで、はい、それで今日はね、今日の題まで行ってなかったね。何でしょうか。まあ、最近、まあ、話題になっているのが、私ってことですよね。ね、だから、ね、この私が問題だということってしてください。この私が問題だということ。で、そして、副題として、インド、台湾、の報告ってくださいしてください。はい。はい。はいはい。じゃあそこら辺からちょっと中に入っていきましょうね。はい、ね、まあまあぼちぼちと、インド台湾でね何やってきたかをまあざっと話をして、でそこで何が問題になったのかをねお話ししていきたいと思います。っていうのはそれがまさに我々がね今やっていることでもあるからね。はい、それで、まあ、今ももうちょっとすでに話しちゃったんだけど、まあ、私は、まあ、1年ですね、10ヶ月を日本にいて、まあ、毎週こんな形で集まって、まあ、ずっと話をして、ね、まあ、大体まあここにいる人もなじみさんばっかりなんだけど、プラス今日は新しい人も来てらっしゃるけど、まあ、すでになんていうかな、もうある程度以上のね共有の部分を持っていて、でそれもまあ何年間も付き合ってるから大体全部分かっていて、でそれだけども毎週毎週新しい課題が出てきて、でそれをみんなで 少しずつ話、解明していくっていうね、まあ、そういう形を、まあ、一方案で取っているわけですよ。で、まあ、ありがたいことに新しい問題っていうのは出てくるんですよね。これ出てこなくなったら終わりなんだけどね。出てこなくなったらもう本当に何も話すことがないってね。ってなって、あとはなんかテキストをなんか非常にただ棒読みしていくっていうね。まあ、それはそれで結構時間潰せると思うんだけど、でもそれもまた全然面白くないと思うんだけどね。なんていうか、七角詩は何でしょうかとかね。で、一つ一つ手やったりとか、十パラミツのは 何年かとかね。まあ、そういう解説もね、まあ、私あんまりしないし、いうのは、まあ、皆さんそういう解説は他の先生方からね、七角詩について聞いてるだろうし、まあ私がしなくてもいいかなっていうような思いであんまりしてこなかったんだけど、まあたっと言ったってまだ七角詩なんですかってね、知らない人も結構いるだろうし、そんなあるいは十パラミツなんですかってね言われたってね困っちゃうだろうしね、まあそういう基本的なこともね、まあ、ちょっとそろそろ入れていかなきゃいけないかなっていうね気もしてるんですよ。うん、まあそうなんだけど、ここでこの3年間っていうかもう4年ぐらいになるか、ね、4年、3、4年ですね、全力を挙げてやってきたことっていうのもやっぱりあって、で、それがなかなかね、皆さんにとっては分かりづらかったと思うし、なんだけども、で、まさにそういうことが、インドとかね、台湾へっていう外へ行くと非常にはっきりするんですよ。で、これどういうことかというと、その今言ったようにね、10ヶ月間もうお互いによく知り尽くした相手と仲間たちとね、一緒に、毎週毎週出てくる新しい課題について非常に一ふわ一ふわ深く耕していくっていうね、そういうスタンスを今ここでは取っていて、でどういう問題を、ね、問題にしているか、まあ、これはまた後で問題にするけども、で やっていくと何ていうかな、その非常に問題 の解明そのものは、ね、非常に深まっていくんだけども、でそれが全体としてはどういうことなのっていう、その何ていうか全体の見晴らしっていうのがね、ともすると、ちょっと見えにくくなるっていうところもあるんですよ。で、それで、まあ、ちょっと、一回ね、ストップして、まあ、ちょっと2ヶ月外へ行っちゃうんだけど、で、そうすると、インドへ行くじゃないですか。ね、それで、まあ、なんていうかな、インドで行った場合に出会う人っていうのは全く、新しい人たちなんですよね。まあ、例えば、これが、ディアパークというところでやった、接心の後のね、写真だけど、まあ、全くほとんど、まあ、2、3人はもちろん知ってるんだけど、ほとんどの人とは初めて出会いであって。で、ですから、全くシェアをね、するところがない人たちに向かって、話をする。で、まあ一応この人たちはね、まあ仏教の勉強も多少はしてるし、いろんな瞑想会とかね、リトリートとかにも参加する、機会で、してることも多いね。そういう人たち、ではあるから、全く素人ってわけじゃないんですよ。そうなんだけど、まあそれぞれ、じゃあどういう勉強してるかっていうと、なんか、ダラムサラでね、チベットライブラリーかなんか行って、で、まあ、チベットの芸者たちから、まあ、空について勉強してるとか、ね、あるいはゴインカさんの10日間のヴィパッサナコースへ何回か行きましたとか、あるいはなんかのね、リンポチェについていろいろなプージャとか ねマントラを唱えることとかやってますとか、あるいはまあそれぞれいろんなね、瞑想をやってたりとか、であるいは 今回は、ちょっと今まであんまり関係なかったんだけど、ムスリムの人ですね、イスラム教徒の人ですね、もう何人か参加してっていうのは、別にもうバリバリのイスラム教徒じゃなくて、まあ生まれがですね、生まれが、ムスリムの生まれで、だからまあムスリムの生まれだとしても、まあもうバリバリの原理主義のバリバリの人から、ただ家の宗教がムスリムだったっていう人までね、もうさまざまいるに決まっていて、でまあそれはもちろん仏教のリトリートに参加するぐらいだから、別にイスラム教を本当に実践してるっていうことではなくてね、まあ家がたまたまムスリムだったっていうね、まあ人が何人かいて、そんな人だと、まあそういう人たちも、ここ数年は仏教の勉強をしてる、いう人だけど、まあ文化的バックグラウンド全く違うね、とこから来ていたりね、で当然インド人は、まあ、ヒンドゥー教の非常に大きなバックグラウンドを背負ってますからね、そういう、つまり、まあ、今ここに、ね、いらっしゃる日本の人たちとはバックグラウンドは全く違う人たちと初めて出会って、でその人たちにも納得がいく話を、する、5日間かけてね、5日間のリトリートの中 で、そうした時に、どういうメリットがあるかっていうと、そのもう一回ね、この1年間ずっと、皆さんと話し合ってきたことをもう一回非常に外からの視点によって整理し直すことができるんですよ。っていうのはだって今まで8月9月10月で話してきたことをそのまま11月になってこんなディアパーク行って話しても通じるわけがないですから、だから去年の1月から10月にかけてずっと話してきたことをが、じゃあこの、ね、インターナショナルな文脈の中でどういう意味を持つのかっていう、整理をしなきゃいけなくて、でそれをするのにはもう格好の、環境なんですよね。で今言ったようにある程度の仏教の勉強はしている、だけども私とずっと一緒にいたわけじゃなくて、だから当然私と共有する部分が非常に少ない、人たちに向かって一体何を伝えられるかね。でそれでまあもう当然やるのは同じことで、呼吸瞑想と慈悲の瞑想とね、っていうことをまあやるんだけどもね、5日間の精神の中で、でそれでもって呼吸を見るっていうこと、そして慈悲っていうことは一体どういうことなのっていうねことについて、まあ話をしなきゃいけないわけですね。だからまあそういう何て言うかな、10ヶ月間コツコツと、非常に内輪でやってきたことをもう一回、外に向かって説明し直す作業ね、それをまあ2ヶ月かけてやるって感じなんですよ。でその時に初めてね、もうちょっとはっきりと自分たちがやっていることの意味をね、もう一回確認できるっていうね、非常に、ことですね。でそれでだから何て言うかな、この2ヶ月、結構突っ込んだことを話したんだけど、これ日本語で言ったかなっていうね、記憶もあんまりはっきりしなくなってきて、まあ日本語で多分言ってると思うけども、ただこの日本語で皆さんに対して言ったことをそのままなんか英語に直して話しているっていうわけでもないんですよ。多分英語で話した時にかなり新しいことをね言っていると思うんですよ、まあちょっと一人ね、だから今日はね、この2ヶ月間英語で話しながら、いろいろ発見したことがあって、でそれを今日もう一回、この私の、ね、友人たちに向かって日本語でね、もう一回まとめ直すっていうね、そういう作業をしたいと思います。ね、ですね。わかりますね。はい。それで、具体的にはね、この、このディアパークっていうとこをね、 まあこれ毎回毎回説明してるし、まあメール受け取ってる人だったら写真とかをね見てると思いますけども、これはインドのねヒマチャルプラデシュ州っていう、ヒマチャルプラデシュっていうのは雪の山っていうんだけど、いやまあ要するにヒマラヤですね、だから雪の山、の州ということで、デリーからデリーの北西ですね、北西ですね、まあ半日かかっちゃうんですけども、ダラマ法王様がね住んでらっしゃる、ダラムサラっていう、とこも同じ場所にあって、でダラムサラからだいたい2時間ぐらいのね、車で行ったとこにビールっていう村があって、でそこにこのディアパークっていうのがあります、ね、これもともとゾンサールモナスリーっていう、まあチベットの僧院で、チベットの、ね、お坊さんたちが、まあ、9年かけてチベットの仏教哲学を徹底的に勉強する、まあ、学校だったんですよ、ね、チベットの場合モナステリーって言っても大体それはもうほとんど学校で、まあ、あえて言えば哲学仏教哲学学校ですね。だからそこではもう瞑想とかじゃなくて仏教哲学の勉強が主で、授業を受けて、でそれを自習して、でその後いわゆるのディベートして、で学んでいくっていう形でね、9年ぐらいをかけて、勉強するわけですよ、ね、で その一つ、そういう仏教哲学学校、まあ、大体9年間のね過程ですね。今だから若いお坊さんが入って9年卒業して9年9年間勉強してっていうね、だから中学高校大学っていう感じなのかな、ね、だったんですけども、でそれがまあちょっと人が多く集まりすぎちゃったんでね、隣の村に新しくバカでっかいの建て直して、でその後ね古い建物を全く新しい目的で使って、でそれが、ディアパークっていうね、そういう場所ですね。でもともとその、ね、ここのリーダーがケンツェ、ゾンサール・ケンツェリンポチェっていう人で、まあ、その人自身がチベットの、宗派を超える運動ですね、のリーダーの一人で、だったんで、まあ、宗派を超えていくっていう目的で、それが単にもうこれも何回も話してきたけども、仏教の宗派だけじゃなくてね、仏教とあとヒンドゥー教とかね、いろいろなそういう他の宗教も乗り越えていこうっていうね、そういう流れが、来ています。 でその流れに沿って今活動していて、でその流れに沿って、まあ、私みたいな人間を、招待してくださって、で、まあ、大体11月に大体1ヶ月ぐらいいて、でまあ、5日間のセッションを2回か3回ぐらいねやって、まあ、今年は2回だったんだけども、やってことですね、やってますね。でそれと、まあ、その後ね、まあ、これだから、まあ、大体、このディアパークというところで1ヶ月ぐらい3週間、まあ、少なく3週間か1ヶ月ぐらいいて、でその間に、まあ、リトリートやったり、前朝晩の座禅をしたり、でそこに来ている人たちといろいろディスカッションする。まあ、当然だけどもともとチベットのお寺だったから、チベット仏教の影響を受けた、ね、人たちとたくさん会うっていうね、まあ、そういう場所ですね。まあ、そうなんだけども、まあまあ、なんとかチベット仏教っていうよりか、まあ、インターナショナルなね、仏教の流れの中でにいる人たちと出会うっていうね、そういう形ですね。で、まあ、来てる人の、まあ、どうでしょうね、6、7割が西洋人かな。で、残りが東アジアの人だったり、まあ、あとはもちろんインドの人ですね。どうぞどうぞ。人たちですね。 はい、はい、それとね、まあ、それはいいんだけど、まあ、でそこで何が問題になったかを、まあ、今日のテーマですから、まあ、ここではちょっと後に言いますね。でただあとちょっとねざっとね、まあ、どういうところへ行ってきたかだけをざっと話していくと、それプラスね、今年は、まあ、この問題はまた非常に大きな問題なんで、今日はとても話せないけども、今年の大きな特徴として、このヒンドゥー教の、ね、人たちと、あ、どうぞどうぞお入りください。そこ もう一人ぐらい入れるから、そこに入ってください。あ、いいですか、そこに、ね。はい。で、これもね、ちょっと、たっぷり時間かけて話さなきゃいけない問題だから、これはまた、いつか、次回か、何かにしたいと思いますけども、ヒンドゥー教の人たちとですね、お会いしてきて、まあ、これも何かの縁なんでしょうけどね。まあヒンドゥー教とかね、ヨーガって言ったって、なんていうのかな、日本だともう結局わけわかんない状態じゃないですか。ね、なんかヨーガってまあ柔軟体操ですかっていうね、そういうレベルからなんかちょっと怪しげなものからね。で、まあそれしょうがなくて、例えば皆さんがリシケシっていうね、非常に有名なヨーガの首都、ワールドキャピタルオブヨーガっていうね、普通呼ばれてますけども、ヨーガの首都と言われているリシケシ、デリーから電車で 5,6 時間ね北へ行ったとこですけども、そこへ行ってもね、まあまずこんがらがっちゃうだろうなと思うんですよ。まあ、ありとあらゆるアシュラムがあって、ありとあらゆるなんか商業主義的な場所があって、なんかわけのわかんないサドゥがいて、まあ本当、まあ、多分皆さん何のコネクションもなしでね、何の紹介も受けずに単なるトゥーリストとしてリシケシ行ったらちょっと今やばいよね。まず皆さん多分 見分けがつかないと思う。でサドゥっていうのは結構みんな雰囲気あるじゃないですか。なんかオレンジの衣着て、なんか杖持っちゃってひげ生やしてね、インド人ってみんなそれぞれ味わい深い顔をしてるから、誰が本物で誰がそうじゃないのか、多分日本のトゥーリストは多分区別つかないと思うんですよね。でだからまあヨーガとかヒンドゥー教に関して、まあ、ありとあらゆる混乱が日本で生じちゃってるっていうのは、私はそれは無理ないことだなとはね思うんですけども、でそういうことを避けるには一体どうしたらいいかっていうのは、まあこれも何回も言いますけども、もう本当人づてに、頼っていくしかないんですよ。で要するに誰か本当に信頼できる人と知り合って、でその人を通してまた別次の、信頼できる人とつながっていくっていうね、これをするしかなくて、でそうじゃなくて皆さんが何のコネもなしに、何の紹介状も持たずに、ただ飛行機の切符だけでニューデリーへ飛んで、それから電車の切符だけでリシケシへ行って、さあどこでヨーガの修行しましょうって言った場合にね、まあ大混乱になっちゃって、まあ、柔軟体操としてヨーガをやるぐらいだったらね、別に問題ないでしょうけども、うん、ヨーガっていうのは単なる柔軟体操じゃないですから、もっと深いところへ行こうと思ったら、まず先生に出会えないでしょうね。で、そうなんだけど、まあ、仏教でも全く同じで、本当に、ある本物の先生に出会って、あるいは非常に良心的なお坊さんなり何なりに出会って、でその人を介して次の先生に出会っていくっていうね形を取るしかないのね。まあ、これはもう何回も話してきたことですから、 それを経ないでインターネットの検索だけでねやるってのはちょっと無理ですって言ったところで、まあここにいる人インターネットで来た人も結構多いから何とも言えないんだけどねまあインターネットで一本案を見つけてね来る人もいるから、まあ、何とも言えないけども、まあ、日本だとまあそれでもその判断が効くでしょうけども、英語でを使って英語で検索してヨガの本物の先生に出会うなんてちょっとまあ無理でしょうね。でそうなんだけど、まあ私も幸いにこのベルギー人のねスワミジと知り合いになって、でこの人が今アジアタナンダアシュラムというとこをやっていて、でそこが今回ね、インターレリジャスな、ね、宗教同士の対話っていうリトリートを、ね、やって、で、まあ、そこに私も招待されて、で1週間ほどねリシケシ行って、で、まあ、ここのアシュラムにずっと滞在しながら、まあ、リトリート、まあ、リトリートって言っても、まあ、瞑想を朝から晩までやるっていうリトリートじゃなくて、まあ、このせっかく出会った同士がお互いに話し合うっていうね、そういう種類の、リトリートですね。でそれで、まあ、何人かねもう最高レベルの人に出会うことができて、多分日本では全く知られてないでしょうけどね、まあ、この方なんかは南インドのね、チェンナイの近くの、アシュラムの総院長さんだったりとかね、とか、こういうなんていうかな、もう何年かも無言の行をねして、3年ぐらいかな、1日20時間の瞑想をしてね、悟られた人とか、あるいはこのベルギー人のスワミジの先生でもあるんだけども、このまあこれは本当グルもいいこれはちょっとあまりにもグルしちゃってるけども、これチャンドラスワミジっていうね、まあ今インド最高峰のスワミだと思いますけどね、スワミっていうのは、ね、出家者っていうことですよ、ヒンドゥー教の場合のね、仏教で言ったビクというのはほぼ同じですね、まあ、もちろんヒンドゥー教と仏教と違うからあれだけど、まあ、出家者という意味では同じですね。で、まあ、で例えばねこのチャンドラスワミジ、みたいな非常に良心的な人っていうのは何て言うかな、そんな派手な活動はするはずがないから、いわゆる有名になるとか、ね、商業的に成功するとか、でそういうことは全く一切眼中にないから、結構でも大きなアシュラムで100人近くが、ね、一緒に生活してるっていう、まあ、それなりの大きなアシュラムなんだけども、だけどじゃあ日本の人がこんなアシュラム知ってるかって知らないじゃないですか、ね、でこの人なんかだと例えば、この人はね、20年間沈黙の誓いをしてるんですよ。で沈黙の誓いっていうのはもう話さないのね。まあ皆さん例えばご因果さんの10日間コース行ったら話さないじゃないですか。だからあれはやっぱり10日間じゃないですか。だけどご因果さんの10日間コースが20年続くって感じですよね。で当然もちろん耳はちゃんと聞こえるし、で英語も完璧に理解している人なんですよ。だからで例えば我々が、ヒンドゥー語、ヒンディー語や英語でね質問するでしょ。でそうするとも完璧に理解していて、でまあ答えるんだけども、その口で答えるんじゃなくて筆記するんですね。ノートみたいなね、こういうところに筆記していって、でずっと英語でずっと書いていくんですよ。でそれをそのお弟子さんがね、お弟子さんだからもうだからお師匠さんの筆記体には慣れていて、まあ、ざっとそれを読んでいくっていう形で、ね、だからまあ二十何年間、 沈黙行を守って、話して修行してるね、そういう人ですね。で、例えばまあ私が、なんか代表して質問しろって言われて、ちょっと質問して、そしたらうんうんうんうんってね、理解した上で、された上で、ちょっといきなりノートに書き始めてね、で延々と書かれるんですよ。もう20分か30分ぐらいずっと書かれていて、で、まあ、その間みんなずいっと待っていて、でそれが終わった後ね、お月のお弟子さんがそのこの人が書かれたノートをずっと読んでいくのね。だから、まあ、20分か30分かけて書いたものだから、結構読むのも時間かかって、まあそういうことですね。だから、何が言いたいかというと、その、まあ、まあ皆さんの中でね、ヨガが興味ある人たくさんいるだろうし、って言ってもね、なかなかヨガの 本物のね、先生たちに会うことは非常に難しくて、だって当たり前で、皆さんが何の、紹介状も持たずに意思決しなんか行ったら、出会うのはやっぱり大きな看板があるところでね、大きな看板を出しているところ でそういうところは当然商業主義に走っているのが決まってますから、で当然出会えないんですよ、ね。まあ、だけど、まあ、幸いなことにこういう、まあ、最高レベルの先生たちにお会いして、で、まあ、そこで、まあ、ちょっといろんなことを考えたんだけども、まあ、これについてはまた後で、今回じゃなくてね、また別の時にお話しします、ね。ここで非常に大きな問題にも出会ったんで、まあ、いわゆるの、まあ、ヒンドゥー教にも、ね、いろんな流れありますけども、これはいわゆるの本当アドバイタですね。アドバイタというのは、不二ですね、二つではないっていうね、っていう、何が二つじゃないんだって言われて、まあ、まあ、あれだけどもね、それの、まあ、今現代インドでの最高レベルの先生たちですね。で、まあ、あとね、まあ、ヨガやってる人だったら、いわゆるシバナンダってよく聞くと思いますけども、シバナンダっていうのがインターナショナルに、ね、標準的なヨガになってますけども、まあ、その本拠地がね、シバナンダアシュラムっていうのがガンジス川のほとりにあって、まあ、それもそこもね、ちょっと縁があって行かれて行ってきて、まあ、これがシバナンダのトップとナンバー2の、ね、人ですけどもね、まあ、そうなんで、まあ、だからリシケシの主な、一番良心的なと言われている、ところは全部訪ねることができて、まあ、そこでの、ね、先生たちともお会いすることができて、まあ、いろいろお話しすることができて、で、まあ、そこでかなり、ね、突っ込んだ話し合いをしたんだけど、まあ、それについては、去年一本で話し合ってきたこととまともにリンクするので、これはもうちょっと整理し直してからね、お話しします。ですね。はい。で、そしてね、そういうふうにして、まあ、ちょっと今、ざっと何やってきたかを話してるだけなんだけど、ディアパークっていうところと、リシケシっていうところで、大体1ヶ月過ごして、でその後デリーへ行って、デリーでもね、数日何時間か過ごして、まあ、週末のね、土日の週末のリトリートを2日間やって、でその後ね、ボンベへ行ったんですよ。で、まあ、ボンベは 1週間だけいたんだけど、まあ、ボンベっていうところはね、ちょっとね、デリーと違って、もう、まあ、もう当然南インドで、海に沿っているので、非常に気候が日本の初夏みたいなのがずっと続くんですよね。だから、もう寒いってことは絶対ありえなくて、ニューデリーだと結構今の時期結構寒いんですよ、朝なんかでね。だからセーターとか必要なんだけど、ボンベイだとそういうことはなくて、もう夏服で OK で、で、そこにまた仏教の、ね、グループがあって、ダルマレイングループっていう、ね、グループがあって、でそこと、まあ、それみんなディアパークつながりなんだけど、その人たちが、まあ、招待をしてくださってね、で、 1週間いて、でそのうち3日間セッションをしてリトリートしてね。で、まあ、これがリトリート会場をちょっとまた非常に不思議なとこで、まあ、いわゆる老人ホームですね。老人ホームで、老人ホームで入居者が少ないんで、空いてるところを宿みたいな形で貸してる場所があってね。でそこをお借りして、まあ、我々せいぜい15、6人だったから、まあ、15、6人の部屋と瞑想室みたいな、ね、別室を借りて、まあ、やったんだけど、で、まあ、これはね、ボンベイの普通に働いている人たちですね、インド人ですね、人たちとの、あれで、これも 100% インド人で、まあ、多少ちょっと2人ぐらいが外国の人いるけども、まあ、だからボンベイで、教育もきちんと受けて普通に働いている人たちですね。だから、まあ、インドの、まあ、いわゆる中産階級の人たちですね、人たちとの、リトリートですね。でそして最後にね、12月の終わりに、これも毎年行ってるんだけども、釈迦族の、ね、村へ行って、結局4箇所ね訪ねて、2日間だったり1日だったりね、これもまああの写真で見ていただけたと思いますけども、まあ、こういう今ね本当に、仏教復興運動がね行われていて、まあ、インドの、ね、仏教復興運動って日本で知られているのは、インドナグプールで笹井秀麗さんという、ね、人がここ何十年間ずっと頑張ってこられて、去年かなんかね、去年おととしか、ね、日本来られて、一大、大きな、ね、反響を呼んで、今朝もなんか新聞に笹井さん の本、ね、広告出てましたけども、それは、まあ、いわゆるダリットっていうね、まあ、アンタッチャブルの人たちですね。でその人たちが、まあ、要するにヒンドゥー教でいる限りはカースト制度、ヒンドゥー教とカースト制度とヒンドゥー教というのは全く同じですから、だからヒンドゥー教徒である限りはカースト制度からは自由になれないということは、逆に言うとヒンドゥー教徒をやめちゃえばもうカースト制度関係なくなっちゃうんですよ。でそれと全く同じ論理でもってキリスト教徒になったり、であるいはムスリムになったりね、イスラム教徒になったわけね。だからインドの歴史っていうのは、まあ、基本的にはヒンドゥー教があって、でそこはもうカーストでガチガチ でそれからので当然カーストの上の人たちは当然、まあ、そこから逃れようとはしないけども、下の人たちはもうたまったもんじゃないっていうん で当然下の方が人数多いに決まっているわけですね。ピラミッドと同じですからね、だから下の方にいるカーストで苦しんでいる人が、でもヒンドゥー教徒でいる限りはカーストから逃れられないから、そんなんで、まあ、ムスリムになったり、最近ではキリスト教になって、でそしてこの戦後では仏教徒になるっていうのが、まあ、インドにおける宗教の、まあ、もうどうしようもないリアリティですね。でそして、でそれでそういう一番カーストの一番下ですね、カーストにすら入れないアンタッチャブルの人、それを、まあ、今のインドでダリットと言いますけども、その人たちを、仏教徒にするっていう運動の、先頭を走ってこられたのが笹井秀麗さんっていう人で、その中心がナグプールっていうインドの、まあ、おへその部分にある、町ですね、マハラシュトラの真ん中の まさに真ん中なんですよ、そこで、頑張ってこられた、ね、でこれはだから笹井秀麗さんって日本のお坊さんが中心リーダーの一人だったんで、その日本のコネクションを通してね、日本でも結構本とかあるいは雑誌とかあるいは、一昨年ね日本来られたんで、なんかテレビ出たのかな、とかでね、多少は知られていているんだけども、それ以外のね仏教復興運動って全く日本で知られてないじゃないですか。だけどあ仏教復興運動っていうのはナグプールだけじゃなくてね、いろんな形でいろんな形があって、 そのもう一つね大きなのがこの釈迦族なんですよ、ね、で、この、で釈迦族の人たち、は人数から言うとものすごく多くて、もう本当に何億っていうレベルなんですよ。インドの人口統計から言うとね、インド政府が発表した正式な統計によると、ね、でその人たちもまたカーストによって苦しめられてきた上で、そういう意味でダリットと似てるんだけども、それプラスこの人たちの場合ちょっと事情が違って、で当然それはもちろんお釈迦様と同じ、ね、流れなんだっていうね、お釈迦様はあくまでも我々の先祖なんだっていうね、非常に強い自負心というかね、そういうものがあって、でそれを、そのためにね今この、こういう、仏教を復興していこうっていう、でそのために一つの村に一つのお寺を建てようっていうね運動が行われているんですよ。で、まあ、お寺を建てるっていうとね、日本だとものすごく大変なことのように見えるけども、インドだとレンガが建てていくだけですから、そんな大変でもなくて、で、その一つの村に、一人のね、インドのお坊さんが住んで、で、そのお坊さんを村の人たちが支えていくっていうね、そういう形でもって、今、非常に強く運動が行われているのね。でそういう村を私4つほど訪ねたんだけど、でそのうちの人、そのうち大体初めての村だったんだけど、このバガワンタプールっていうのが、これ去年ね私もちょっとだけ訪ねたところで、まあ、そこ去年も私も座禅会そこでやったんだけど、で今年1年後にね行ってみて、でこの1年間あるこのお坊さん、インドのお坊さんがここへ住んで、実際に村の人たちに1年間仏教を教えてきたんですよ。でやっぱりね1年間ですると全くこの村の雰囲気が、違っていて、でどういうことかっていうと、その質問がねもう全く違うんですよ。で当然私が話すじゃないですか。でその後、質問が出るのね。でその質問を聞けば、この人たちがどれほど仏教を今、修行してるのか、あるいは全然してないのかがはっきり分かるんだけど、去年だとね例えばもうなんていうかな、仏教に馴染みのない、ほとんど馴染みのない人がに対して、仏教の例えばコンパッションっていうね慈悲について話すじゃないですか。でそうすると必ずもうリアクションっていうのは大体決まっていて、結局ねまあ大体もう日本でも同じリアクションになると思うけども、要するに慈悲なんか持ったら弱くなるんじゃないかっていうねそういう話になるんですよ。つまりこの世界っていうのは人と人とがお互いに何ていうかな非常に激しい生存競争をしていてね、食うか食われるかのふうにビジネス世界でもね、どんな世界でも生きていて、要するにお互いに戦い合ってるわけじゃないですかね、お互いに戦い合って、まあそれがビジネス上のね、まあ本当の戦いから本当に殺すの殺さないのっていう、まあなんかねそういう、まあ、戦争になったらそうなっちゃいますけども、そういう、この世界の本質っていうのはまあ戦いなんだっていう、ふうに、認識している人たちが仏教の話を聞くと、どういうリアクションかね分かると思うけども、要するに仏教だと慈悲じゃないですか。で慈悲っていうことは非暴力で、もう要するに戦えないってことは今戦いの最中なのに、今こうやって戦っている最中なのにいきなりこう手を後ろでねやって、してもう自分は戦えない、だけど相手はまだ戦っている、どうやったら自分はボロボロにぶん殴られてしまうんじゃないかっていうね、そういう 恐怖感なんですよ。でその恐怖感から大体質問というのは出てきて、でどういう質問のパターンというのは、でもこんなあの仏教でいう慈悲だとかね、あの非暴力だとかで言ったら、でもし誰かが襲ってきてで殺そうとしたらもうそれでも反抗しちゃいけないんですかとかね、あのそういうあの質問が出るんですよ。でこれはあのインドの村っていう非常に、ナイーブなね素朴なレベルでもそうなんだけども、でもこれと全く同じパターンの質問を例えばニューヨークのインテリ連中もするんですよ。っていうのは結局基本的には同じで、基本的な世界認識っていうのがこの世界っていうのはお互いに戦い合っている世界で、ね、食うか食われるかの世界。そしてそれに対して仏教っていうものを実践しようと思ったらば戦うのをやめざるを得ないっていう世界。ね、それで自分はもう戦うのをやめた。だけども自分の周りの人たちは相変わらず戦っているから相変わらず戦っているから、この自分戦うのをやめた自分はもうこの、まあ、未だに戦っている相手にもうぶん殴られるはね、まあ、ぶん殴られるはしなくてもいいとこその全部奪われてしまうんじゃないかっていうね、あのそういう恐怖感なんですよ。これはこの、 あのリアクションは、インドの村でもそうだし、あのアメリカでもそうだし、で台湾でもね、あの同じなんですよ。台湾も今回ちょっと全然あの仏教と関係ないところへ行ってあの話をしてもそういうリアクションでしたね。でそうなんだけども、あの今回ね1年間、ぶりに行ってびっくりしたのはそういう質問がもう出ないんですよ。出ないのね、その質問が。あの私もクリアに覚えてるんだけど、去年はやっぱそういう質問出て、出たんだけども、今年はねもうその質問が出なくて、もっと具体的に瞑想をどうするかっていう質問にガラッと変わっているんですよ。ってことはこの1年間の間に、本当にかなりねこのお坊さんの、なんていうかな教えが染み込んで、で実際に、瞑想したり、ね、あの慈悲をやったりっていうような、ね、あるいは誤解ですね、ファイプリセプツをパナティパータ、ね、を守るっていうようなことを、もう実際に1年間やってきてた果てに、でもどうしてもちょっとあの呼吸に集中できないよねとかね、だからどうしたらいいのっていうようなレベルの質問に変わってましたね。だからあのそこら辺が全く違っちゃったのにはびっくりしましたね。はいはいはい。だからそういうね、あの釈迦族の、村を4つ訪ねて、まあそれが、釈迦族による仏教復興運動ですね、のまああのまあ最先端ですね、これがね。でそれがまあなんていうかな、あの非常にいい運動で、まあ、この写真も皆さん多分何人かご覧になったと思うけども、あのなんていうかな、例えばねこんなとこへ行って、例えばこんなことでいいか、ね、まあ、こんなんで、まあ、一応瞑想するんですよ、私が説明した後でね。まあ、で言っても、あの、全く今まで瞑想なんかしたことのない人たちだから、そんな、なんていうか30分も1時間も本格的な瞑想なんかできるわけなくて、まあ、せいぜい15分とかね、あのそこら辺を、まあ、とにかく、あの、鼻の下でね、注意してくださいっていうね、うん、っていうようなね、ことをして、そうなんだけど、ただねこの写真を見ても分かるように、分かるでしょう、あ結構入ってるんですよ、入ってますね、分かる瞑想入ってるでしょ。だからなんていうかな、やっぱこの人たちは仏教徒の血流れてるんだなっていうね気はしますね。そのだからあのスッとね入っていく でそれはあのなんていう私もこの100人ぐらいインドの村の人がドバッと目の前にいてでも当然英語なんか通じないから私の隣 の, あのインド人のお坊さんが英語からヒンディー語に通訳してくれるんだけど、まあ彼を頼るんだけど、だけどその単に言葉の問題じゃなくて、どれほど私が言うことがこの身も知らない100人、150人ぐらいいると思いますけどね、インドの村の人に通じるのかっていうところで、全然最初は全く自信ない、持てないんだけど、だからまあ、話をしてもしょうがないから、まあ、いやちょっと、とにかく瞑想にまで持ち込もうっていう感じでね、まあ、愛もいつも通りの thinking mind からね、それをどうやって、そこからどうやってフリーになっていくかっていう、ね、ことについて、話をして、でそれでまあ呼吸瞑想 の, 説明をして、でその後じゃあしましょうかって言ってやると、結構会場がスーッと静かなんですよ。でこれはね、どうなんでしょうね、私そのアフリカの村とかねでやったこともないし、中国の村でもやったことないか分かんないんだけども、まあインドの少なくともこの釈迦族の村ではスーッと静かになって、まあ、子どもたちちょっと多少騒ぐけども、大人たちは静かになって、で単に静かになっただけじゃなくてね、やっぱりスーッとある程度瞑想状態に入っているなっていうのは感じられますね。だからそこら辺がね、やっぱりこの人たちはお釈迦様の子孫なのかなっていうねことは感じるんですよ。そうじゃなかったら今こんな私みたいななんかわけのわかんないお坊さんが言ったとしてもね、こんなに歓迎なんかしてくれるはずもなくてね。まあこれだって、まあここもこんなところなんか全くお寺も何もなくて、これから建てようっていう村でね、だから仏教の話なんかろくに聞いてもいないはずなんですよ。そうなんだけども、なんか今日仏教のお坊さんが来るよってね、なんか日本からいやちょっと行ってみようか、 で話を聞いて、いやじゃあ皆さん呼吸を見ましょうっていうね話をすると、結構村の人がスッと入っていって、でどうでしたかっていうで質問すると、あいやどうしても心がいろいろいろんなとこ行っちゃって、どうしてもなかなか難しい集中するの難しいですっていうね。まあだからそれは瞑想をしようとしてなかなかうまくいかない人たち の, 質問をしてくるの、ね、で普通はそのなんていうか瞑想を全くしたことがない人はその自分の心が集中できないんだってことすらもう気づけないんですよ。だから自分の心が全然瞑想対象に 気づくことはできないっていうことには少なくとも気づいているっていうね、そこはやっぱりさすがだなと思います、ね、うん、まあただなんていうかな、まあ私もちょっとヒンディー語なんかとてもできないし、だそれはあくまでも、まあ、このインドの、まあこのお坊さんね、これも30代ぐらいのお坊さんだけど、まあこの人も釈迦族の人でね、でインドの、なんとか大学で、パーリ語のね、非常に優秀な成績を収めてパーリ語をマスターして、まあ、いわゆるアーチャリアね、仏教の先生として今バリバリやっている人なんだけど、だけど、まあ、彼がずっと私の通訳をしてくれて、だけど普通通訳っていうのは私が例えば10秒話したら10秒の通訳になるじゃないですか。だからこの人は私10秒話すと20秒くらい通訳してくれて、一体何を付け加えてるのかよく分かんないんだけども、まあ彼は村の人のことをよく分かってるから、まあ、私の話がそのまま直訳すると分かりにくいところを何か付け加えてくれてるんだと思いますけどね。で彼と一緒に4カ所村を回ったら彼も非常に喜んでくれて、でこれだったら なんていうかな、もう4カ所 だけじゃなくてね、もうずっともう1ヶ月のツアー組んで、あのたくさんの村を回りたいってね、っていうことは要するに 回ればなんとかなるっていうコンフィデンスですね、あの自信ですね、それを、まあ、例えばこういう若いお坊さんが掴んでくれたみたいで、っていうのは、まあ、例えば彼なんかだと大学であのパーリー語を勉強して、まあ、仏教の、ね、阿弥陀様の教義とかは一応テキストとして勉強しているはずなんですよ、はずどころがきっちりとね、そうなんだけど、それといざ今目の前の普通 あの勉強、普通にお百姓さんやってる人たち、ね、家庭の主婦をやっているインドの農村の人たちにそれがそのまま伝えようとしたって伝わらないってことも分かってるわけね。じゃあそこをどうあのブリッジをかけたらいいのかっていうところで、まあ、あの私の話なんかが結構参考になってくれたみたいでね、あのですね、はいはい、でその後ね、もう、まあ、これが12月の終わり でそして、その後ね、あの台湾に10日間ほどいて、あの3日間、私の友人 あの山の家を借りて、リトリートして、まあ、日本、さっきも言いましたけど日本の方4人も、ね、参加してくださって、でそれプラス別の2人も日本人がいて、まあ、結局日本人7人になっちゃったんだけど、して、うん、ですね、はいはい、でことをして、まあ、この間帰ってきたっていう感じなんだけども、で結局ね、あので今日 あの題がこの私が問題なんだっていうね、いう、ことを、まあ、ある方のメールでちょっと刺激を受けて、まあ、って言っても私がもともと去年話してたことなんだけども、あの、でこれ、ね、一体どういうことなのかっていうことをね、今からちょっと最後にまとめてお話ししますけども、そのそれと今この一方案で何をやってるのかっていうことが外に身をさらすことで明らかになったってね、さっきもお話ししましたけど、それどういうことかっていうと、あの今の、ね、問題意識というのはこういうことなんですよ。でこれは日本の人と共通するから皆さんもあの共感すると思うんだけども、あのいわゆるその仏教を勉強する、ね、修行する、した時にあの、当然もういわゆるの出来上がっている教えというのがあるわけね。出来上がっている教えというのが、でそれは、それぞれの伝統に属しているわけですよ。そしてその伝統というのは、まあ、たくさんあって、ねまあ、あのチベット仏教という伝統がある、ね、テラバダ仏教という伝統がある、それから東アジアの、ね、中国、韓国、日本の、大乗仏教という伝統がある、ね、でそしてそれぞれの中にはもちろんもっともっとさらにさらにもっともっと細かく分けていけて、ね、チベットの中では4つのセクトがあるとかね、テラバダ仏教の中にはね、タイやミャンマーやスリランカのね、それぞれの国の伝統があるとか、で、ね、東アジアの、マハヤの伝統の中ではね、禅宗の流れとか、ね、浄土宗の流れとか、あるいは真言宗っていうバージュライナの、ね、流れとかね、あるいは法華経を、大事にする流れとか、ね、まあいろんなものがあって、でまあそれぞれの、宗派がそれぞれのお寺をとかね建物を、まあ、要するにまず教団というものがあって、そしてその教団に属する、たくさんのお寺の建物というものがあってね、ビルディングがあって、でそしてそこに住んでいる、まあその教団の構成員であるお坊さんたちね、尼さんたちがいて、でそしてそれを支えるね、あの在家の、ね、サポーターの人たちがいて、でそれプラス在家 の修行者の人たちがいて、ね、っていうのがまあ当たり前で、それがまあ現実の姿 でそれでだから自分は、まあ、あのたくさんのねある たくさんある中のどれかを選んで、ね、あの私はじゃあ、テラバダ仏教をやりますとかね、チベット仏教の中でもゲルク派をやりますとかね、あるいは日本の中でもじゃあ私は禅宗のしかも曹洞宗をやりますとかね、で曹洞宗の中でも私は何とか老子のとこへ行きますとかね、っていうようなことをまあみんなやってるわけですよ、まあ、まあ当たり前のことなんだけども、ね、でそうなんだけどその、で今のね問題っていうのはどういうことかっていうと、そういうことをしながらでもなんか結局あんまり変わってないよねっていうねっていうあのそういう共通認識なんですよ。でこれはあの、でここら辺と今一方案でやろうとしていること、私がインド台湾でやろうとしていることとがまさにリンクしてきて、でどういうことかというと、そのみんながそういうふうに、あの自分はこういう伝統に従ってこれに沿った教えを今修行している勉強していると言いながらどうも結果が出ない、まあ、はっきり言うけどね、結果が出ない、でその結果が出ないっていうことをどれほど、強く認識しているかしてないかで、まあ、あの次が決まってくると思うんだけども、どうもねそこら辺のその、共通認識があるんですよ、ね、でそれで私もそのディアパークをね、ディアパークを出るときに、途中で、ある、ところへ寄って、でそこ の,、まあ、あの指導者である、天津パルモさんというね、この人は前も何回か名前出したことあると思いますけども、イギリス人の女性 で,、でしかもチベットの伝統に従って、出家した人でね、でヒマラヤの山の中に12年間こもったっていう人なんだけども今60年配のねあの人女性で、まあ、そこの二層院の院長さんやっていて、で今主にあのチベット系のね若い二層さんたちを教育をしているという、ね、そういう人たちなんですよ、そういう人女性なんですよ、だけど、まあ、あの西洋の女性としてあのチベット仏教というあのインスティチューションですね、制度の中で一生懸命やってきたんだけど、なかなか非常にあの男性と同じような教育機会がないとかね、まあ、いろいろな矛盾を感じてた人なんだけども、でその人が、といろいろ話して、で私が、まあ、あの言ったのは結局なんていうかな、そのもうすでにある教えね、これを学ぶことはある意味簡単だし、どこからも文句は出ないんだけども、でもこれを学んだことによって本当に自分自身が変わったのかねとなると、かなり本当にあの怪しいという部分があってね、でそれはこの天神パルモさんとしてはもう60年配の人だから、もう40年50年近くね、あのその、西洋に文教が入ってきて、たとこいらへんからね、もう彼女が実際に知ってるのはチョギャムトゥルンパさんとかね、もう本当にあの超大物ばっかりを知っていらっしゃるんだけども、だからそういうど真ん中にずっと生きてきて、で今の、そういう仏教を修行している人たちの実情も全部知っていて、で結局のところそのなんていうか、もう決まったこういうことをやることはできるんだけども、それが本当にその人にとってその人のなんていうかな、全てを変えるっていうふうになってるのか、でこれ何を言いたいかというと、要するにここに例えば薬っていうものがあるわけね、でここに例えばトリートメントってね、なんか治療法っていうのがある。でそれを薬を飲むことは簡単だし、このなんかトリートメントね、治療を受けるのは簡単なんだけども、 ね、でそれぞれの治療法っていうのはあるいは薬っていうのはもう長い伝統があってね、だからそれを やるのは簡単だし、それをやっている限りはどこからも文句は出ないんだけども、じゃあ本当にその薬を飲むことで、その療法を受けることによって、治療を受けることによって、あなた自身は本当に病気から解放されたのかっていうね、っていうとこまで行くとかなりちょっと怪しくなってしまうっていうのがもう身も蓋もない現実である。で例えばそのヴィパッサナで10日間のコースで行って非常に人気があって、でその10日間やっている間は完璧な環境だから非常に心も静まって、ね、何かを感じるんだけども、それでもって、それが終わって家に帰っちゃったならば、途端に、その10日間の間に感じたものを全て失っちゃって、また元の木阿弥になっちゃって、でだからまたもう一回次のリトリートに参加しなきゃいけなくなってしまうとかね、っていうことをもう10年繰り返しているとか、あるいはそのなんか、まあ、10年もね他なんかの勉強してきてね、まあ散々いろんな、経験も積んできて、でいろんなことも知って、でありとあらゆるね、まあ、10年も20年もやってればありとあらゆる知識が増えて、ね、いるんだけども、じゃあその人自身のその怒りだとか、あるいは、アンザイティですね、心配だとかが本当にそのある意味、亡くなるってところまでいかなくても、少なくとも少なくはなったかっていうとねそれもちょっと怪しいっていうねっていうような現実が、まあ、あって、だけども それを認めてしまうのはあまりにもあれなんで、なかなか認めない。だけども例えばこの天神バルモさんみたいな本物の人ですね、本当に自分の人生が変わった人ですね、12年間も山にこもった果てに本当の、ダルマが本当に変わる、ダルマによって本当に自分の人生にケリがの問題にケリがつくんだっていうことを、実際に経験している人から見れば、やっぱりほとんどの、仏教修行者ある仏教勉強している人間のその何かが本当には変わっていない、ね、つまり まとめると、まあ、仏教っていうのは、まあ、もう薬だし、ね、治療方法なわけですよね。ってことは病人っていう人がいて、この病人が、ね、薬を取って、あるいは何かの治療法を受けて、ね、でそしてこの薬、治療法にはそれぞれものすごい長い歴史があって、でこの薬は正しい治療、この治療法は正しいということにはなっているから、ね、でそしてこの病院全体が全て、それによって成り立っていて、でそれでその、その病院にいてその薬を飲んでいる限り、その治療法を受けている限り、全ては丸く収まるわけですよ丸く収まるわけね、どこからも文句出ないんですよ。だってその人はやるべきことをやってるし、このやるべきことっていうのもすでに正しいことをされていることで、長い歴史があって素晴らしいことでっていうね。でそしてもうそれでもって私は、なんとか仏教の、なんていうセクトに属していますっていうね、私はなんとか先生のね、とこでやっていますね、そのなんとか先生は、テラバダとかね、あれは禅とかチベットとかのセクトにね、トラディションに属していますってね、なんだから非常に全てが正当的だし、ね、どこからも文句は出ない。で それで全てが丸く収まるはずなのに収まらない。なぜか結局それで病気治らないからなんですよ、ね、もうどうしようもないけども。だからそこで この病気が治らないっていう現実をどれほど受け止められるかどうかね、そこが勝負の分かれ目になってきて、でこれは普通は受け止められません。なぜかって言ったらば、それを言ってしまったら身も蓋もないからね。だから自分がもう10年かけてね、ある薬を高いお金払って飲んできて、でこの薬は効くはずだっていうことになっていて、で実際にこの薬は非常に有名な薬だし、ね、この薬は効くもんなんだっていうことに一応世間では認められていることなんですよ。だけどもリアリティとしてはどうなのかって言ったらば、この10年経った今でも全然効いていないっていう、ね、となったら、あと残されたものはどういうものが残されているかっていうと、続けるっていうね続ける、まあ10年はまだちょっと短いよ。小田さんたったの10年しか飲んでないでしょ、まだ足りないから20年飲まなきゃっていうね、っていうふうになるじゃないですか。でそうせよ逃げられるんですよね。でそうすれば女屋さんとしても納得いくじゃないですか。自分はたった10年しか飲んでない、ね、でこの薬は非常に有名だし、世間から認められてるし、ね、だけど、だからあとは、まあ、もうちょっと時間かけるしかないっていう、ね、ぐらいのところで、だからあともうちょっと時間かけるしかないっていうふうにしてしまったら、まあ、いくらでも逃げられるわけね。だけど、だから、その、仏教が西洋に来て、あるいは、ね、まあ、日本でも新しい仏教との出会いがあるわけだけども、そういうものが始まって、しばらくの間は、まあ、いいわけですよ。なぜかって言ったら、まだ時間、少ししか経っていないから。ね。だから、少ししか経っていないときに、結果が出なかったとしても、まだ、言い訳が成り立つわけね。まだちょっと時間足りないからね。だけどところがそれでもってかなり時間が経っちゃったとするじゃないですか、ね、でかなり時間が経っちゃったのに結果がどうもまだ出ていない。でその時ですらね、いやまだたったの30年じゃないっていうねまだたったの30年だから、まあ、あと50年待とうよっていうね、そういうふうな逃げ方もまあまあできるんですよ。でそういう逃げ方をする人もまあいるでしょう。だけどやっぱり30年やって何にも結果出なかったとしたら、ちょっとこれなんかおかしいんじゃないのっていうね、っていう気持ちがだんだん湧いてきているっていうのが、どうも身も蓋もないリアリティなんじゃないかっていうことをね、まあその人と話したんですけども、でそれでじゃあもう一気にまとめるとね、じゃあどうしてそこが結果が出ないのか、じゃあ薬が間違っているのっていう話になるじゃないですか。まあ薬は間違ってない、まあ薬が間違ってても身も蓋もないんだけども、そうじゃないのね。で結局私の今のところの結論はやっぱりね、どうしようもない欠陥があったと思うんですよ。でどこに欠陥があったかというと、これは薬、ね、薬とか治療法っていうのももちろん大事なんですよ。だけども薬とか治療法が本当に効くには、まず患者さんっていうものをね、よく知らないとダメじゃないですか、ね、でそれで、いやこれでようやく話が進まなかったんだけど、ちょっと どうつながるか見えなかった。やっとつながった。ね、それでちょうどこの私が問題だっていうのに一気につながるんだけど、結局ね、まあ、皆さんそのトラディショナルな先生方をたくさん知ってると思うけども、トラディショナルな先生方ね、まあ、きちんと、お寺で修行を受けてね、でお寺でこういう教え をね、何十年かけて勉強してね、でそれをまあ皆さんに与える、ね、でこの教えはそれもちろん、お釈迦様以来2500年かけて現代に伝わった教えだから、これそのものに間違いはないわけですよ。だけどどうにもこの教え、この薬、この治療法を今の現代の人にそのまま与えてもどうもうまくいかない。このうまくいかないのには なぜなの、今言ったようにもしかしたらまだ時間が経っていなくて30年しか経ってないからまだあと50年待たなきゃいけないとかね、そういう可能性もまあなきにしはあらずだけど、私かなり低いと思いますけどね。かあるいはこの薬そのものが完全に間違っていた、仏教なんか全部インチキだよっていうね、そういうふうなあれもあるじゃないですか、ね、それで一気に仏教否定っていうのはある。じゃあ私の立場はね、もちろんどちらでもないですね。あの仏教が間違っているっていう立場は取るわけないしね。だって今日のミーティングが成り立たないですよね。だし、あるいはあと50年経てば大丈夫だよって思う言わないです。何かが間違ってます。じゃあ何が？で結局ね、この問題はその今言ったようにこの薬っていうものを人間に与えるときに我々は二つのことを完璧に知らなきゃいけない。で何かって一つは薬そのものね、薬そのもの。でもう一つはこの体そのものですね、体そのもの。でそうなんだけど、この今ね2011年っていう時代を現代の我々が今生きているわけね。現代の我々は今生きていて、でそしてその上で、仏教っていうものに出会って仏教という薬を今取っているわけですよ。でその取っていながらその身も蓋もないリアリティとしてはどうも薬がこの薬がうまく効いていないっていうねっていうのがあって、でその原因、最大の原因は私は、まだ時間が足らないからでもあるいは一気にこの薬間違っているからでもなくて、この薬は正しいんだけれどもこの薬を私の体に取るときに非常に微妙な微調整をしなきゃいけない。この微調整が見事に欠落している。じゃあこの微調整というのは何かって言ったらば、この私の体に合うようないうふうに薬を取らなきゃいけない。だからはい、この薬があります、正しい薬です、はいこれを取れば OK ですって話ではなくてね、この薬を取り入れるこの私の方の、をもっと知らなきゃいけない。でそれで、ようやくここでつながるんだけども、そのねつまり、この私が問題なんだっていうね、ことはどういうことかっていうと、その今私は病気なんだ、で病気っていうことはありとあらゆる体の不調があって、で体の不調だって毎日この不調の具合が変わっていて、でお腹が微妙にどういうふうに痛いかとかね、空腹時に痛いのかとか満腹時に痛いのかとか、どういう痛みの仕方だとか、キリキリした痛みとかどんよりした痛みとかね、なんとなく不快感な痛みだとかね、そういう自分の症状をよく知った上で、この薬を取るっていうような薬の取り方をしている限りは絶対大丈夫なんです。なぜかって言ったら自分の、問題としてこのちゃんと見えてるからね。だけどももし自分が自分の体っていうものを無視していきなりなんか薬にだけ心がいっちゃって、でこの薬、だけをのことだけを考えた場合に、この自分の体っていうのは完全に無視されているじゃないですか。だからこの薬を機械的にこの体に与えたとしても全然うまく働かない、ね、ってことは、どういうことかっていうと、この薬を例えばお医者さんとして患者さんに与える、だけどそれは機械的に与えたっていくら無理で、なぜかって言ったらオーナーさんっていう人間がいて、オーナーさんの今日の体の具合があってね、で川間さんという人間がいて、川間さんの今日の体の具合があって、そのリアリティに合った微調整をした上で薬を与えなきゃいけない、ね、ですことは自分自身が自分自身の体っていうものを常に、見ていた上でその薬を自分自身が取っている人間だったらば、 当然自分の体の今の具合っていうものを分かった上で、それと山下さんの体の今日の具合ね、オーナーさんの体の今日の具合ね、川村さんの体の今日の具合っていうものを、分かって与えるじゃないですか。だけどもしね、お医者さん自身が、先生自身が自分の体を完全に無視しちゃって、でこの薬っていう非常に抽象的なものだけに頭がいっちゃって、そしてこの薬っていう抽象的なことをなんか普遍的にどんな場合でもそのまま通用するんだというような形でただ与えたとしても効かないんですよ。なぜかって言ったらば、それはあくまでも自分の、自分自身を実験台にしてないからね。あ、そう、結局ここなんだ、ようやくつながった要するに薬をね、人に与える前に薬はやっぱり自分で飲まなきゃダメなのね。自分自身を実験台に、して、してで自分自身を実験台にして、でその自分自身を実験台と しながら、その時にこの薬が具体的に自分の体の中でどういう反応をしてどういうことをするかをリアルに理解した上で初めて、他人に対して与えることができるわけじゃないですか。だけどここで非常にね、ヘンテコリンな転倒が行われて、なんていうかな、その自分自身のリアリティを無視しちゃうっていうね、っていうことがあるんですよ、実を言うと。であくまでもなんかその仏教っていうなんかあくまでも抽象的で一般的で普遍的ななんか教えっていうものがあって、それには自分自身っていうものを捨てなきゃいけなくて、でなんていうかな、それはだってあくまでもパーソナルなプライベートなものだからね。でその普遍的な何か教えっていうものをさえ分かりさえすればなんとかなるっていうのは、これ全部嘘ですよ。そうではなくて、本当に本当に存在しているのはこのプライベートなパーソナルなもう生々しいリアリティっていうものしか存在していなくて、そしてこのこれは私ではないですか、ね、この私っていう生々しいリアリティが2500年間伝わってきた薬っていうものとどう出会うのか、それを自分自身の実験台の中でどう、見ていくのかっていうね、っていうことなんですよ。どうもこの作業が致命的に欠落していた、ね、だから私が今までねワンダルマがどうのとか言ってたんだけども、本当はもう そういうことじゃなくて、もうチベット仏教もテラバーダもマハヤナもそんなことはもう関係なくて、そうではなくて、そうではなくて、もうこの私自身というのかな、このリアリティしかもなくて、それしかないじゃないですか。だけどいつの間にかなんかチベット仏教というものがありますとかね、寺田仏教というものがありますっていう話になっちゃうんですよ。で仏教というものがありますっていう話になっちゃうのね。そんなも存在しないですよ。これは去年の秋も言ったけど、本当に存在するのはシッダルタプリンスっていうね、人がいて、その人がどうしようもない問題を抱えていて、もうどうしようもないリアリティの中で悩み苦しみながら何かの解決を見たわけじゃないですか。ね、だからそういう何とも言えない生々しいリアルなところにもう一回帰る。だからそこには仏教というものも存在しないし、ましてや寺田仏教とかチベット仏教とか日本の禅仏教なんてものがまるであたかも存在するかのようなふうに私ら話を進めてきたじゃないですか。だからもうそうではなくてね、そういうではなくて、あくまでそれはそういうチベット仏教と寺場であくまで仮の話であって、本当に大事なのはシダブッダ・プリンスっていう人が抱えた生々しいリアリティと、そしてそれは私ら自身が抱えている生々しいリアリティね。で その中でどう、シダブッダ・プリンスっていう人がね、どう問題を解決したのかを参考にして私自身が私自身の問題を解決するっていうね。ただそれだそうだった時に、だからあくまでもこの私っていうもの問題しか本当はなくて、っていう話ですね。だからそこを無視しちゃうから、薬っていうものが本当に宙に浮いてしまって、でその結果全てが全然薬が効かないっていうようなのがインド台湾の人と話してきたことなんだけども、それでね、そういうふうに基づいて かなり瞑想の説明の仕方、私、まあ、去年と同じかかなり変わって、多分変わってると思いますけどね。でかなり新しい説明の仕方をインド台湾でやって、でそれで、本当にね、本当に多くの人が、深いところへ入っていって、でまあその、その人たちもね、まあ、皆さんと全く同じ、全然瞑想がうまくできないっていうね、悩みを抱えていて、全然集中できないとか、ね、全然 thinking mind が止まらないとかね、そういうことばかり言う人たちだったんだけど、その人たちも最終的にはスッと入っていくっていうね経験を多くの人がしましたんで、だからね、今年はちょっとね新しい、説明の仕方ができていけると思います、ね、で今日ね、今日の問題提起はやっぱり、あくまでもこの私が問題なんだっていう、このここに帰ろう、ね、だからこの私を無視していきなり、はい仏教というものがあります、この仏教の真理はこういうもんですっていうようなそのスタンスとは全く正反対ですね。でその時に、なんていうかな、非常に何かが変わってくると思います。はい、ちょっと今日はね、インド台湾で何やってきたかと、でその結論としてね、今結局この私なんだっていう問題とね、リンクして、まあ、まあ今年の初めとしてはこんなもんでいいかなと思いますけどね。はい、ちょっと10分ぐらい15分ぐらい休憩取りますので、ちょっと部屋の中暑いからで頭冷やしてから座禅にします。